京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は、独立行政法人、福祉医療機構、社会福祉振興助成事業で、NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
元気が出る医療の時間です。お送りするのは訪問看護師をしています鎌田智弘です。それではいつものゲスト、政策委員長の大谷先生、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、大谷です、よろしくお願いいたします。
先生、元気が出る医療もそろそろ大詰めですね。
そうですね、もう終盤に回ってきましたですね。
終盤、これ人生の終盤っていうことですね。そうですね、
私はね、今まで人生の後半をね、サポートするということでずっとね、はい、お送りしてきたんですけど、はい、やっぱり最後の最後はね、死っていうことがね、どうしても避けて通れないですね。でまあ、今日はですね、在宅医療って前回もねお話しましたけど、はい、在宅医療の一番まあ最後というのはやっぱり在宅で亡くなるということですよね。今まで鎌田さんもね、その在宅で亡くなるということで、なんかいろんな人からね、最後はこう迎えたいというのがあったと思うんですけど、なんかどういうのを聞かれたことありますか、
ね、そうですね、やっぱりね、こう、自分の好きなものを食べたり飲んだり していたいんやと。
ああ、なるほどね。
ビール飲んでたいんやと、家で。それは病院ではやっぱりできないですからね。
そうですね、うん。やっぱり結局そうするとね、病院ではできないということは、やっぱり家で、ね、自分の最後はやっぱ住み慣れた自宅で、その、終えたいというのがありますよね。で、もう一つは自宅でね、家族に看取られて、ね、その中で亡くなりたい。看護婦さんじゃなくて、医者じゃなくてね、家族と最後を迎えたいと。それから、よく言われるのは、人生よりも、病院よりもね、人生の生きがいを大切にしたいということで、病院の入院をね、拒まれる方もおられますし、やっぱり最初はね、もう一番ね、うまく言われるのは、死までね、医療に管理されたくないと。いう方もおられますね。
ああ、自分のね、そうそうそう、最後の瞬間。
最後は自分で決めるというかね、うん、医療に管理されたくないって、なるほどと思いますよね。うん、まあそういうね、ことをちょっとね、今日お話をさせてもらいたいと思うんですけどね。
はい。
これでちょっとね、アンケートがありましてね、見てたらね、ちょっと面白いのがありましてね、終末期をね、自宅で過ごしたいという方がね、8割おられるんですよ。
ああ、それは、ね、世代関係ない。
関係、まあ、年配の方です。
ああ、高齢者ね。高齢者へのアンケートで。
アンケートでね、うん。そうするとね、8割の方がね、週末期を自宅で過ごしたいと。で、その後が面白いんですよ。それは現実かろうかと思うかと。
ああ、思ってるんやけど。
そう。はい。自宅で迎えたいと思ってるんだけど、できるかというと、はい、できると思う方が2割ちょっとなんです。
あ、また逆転してしまう
ね。で、その中でもね、男性の方がね、まだ楽観的なんです。できると思ったはる。ね。女性はね、やっぱり現実してはるからね、いろんな人を介護したり、見とったりしてね、できにくいやろと。でね、もう一つはね、今可能と思う人が、その男性の方が多いんだけど、まあ2割ぐらいだと。で逆にね、実現は難しいと。
うん。
ね、自分は家で亡くなりたいんだけど、それは難しいなと思っている方はやっぱりね、5割以上おられるんですよ。で、それはやっぱ女性の方が多い。女性の方が難しいやろうなと思ってはるという、そういうのがありましてね。で、もう一つ面白いのはね、終末期をね、自宅で過ごしたくないという方もね、18% ぐらいおられるんです。
なるほどね。
それで、ね、なぜかって、どう思います？なぜかと思います。
やっぱりね、そこはあれですよ。周りに迷惑かけたくないっていう、
ね。そうそうそう、おっしゃる通りですわ、うん。家族にね、迷惑かけたくない、ね。いうのがもう今までいろんな人生の中で見てきたはるもんやからね。いうのがあるんですよね。
なるほど
ね。ですからね、やっぱり在宅で最後迎えたいという方もおられるけど、それ難しいと思ってはる方もおられるというのが今のところやと思うんですね。で、厚生労働省はね、出してるデータがありましてね。
はい。
人口動態統計年表っていうのがあるんですけどね、これはちょっとそのホームページ見てましてね、でそれを平成、ごめんなさい、昭和27年から平成18年までのデータがありましてね、
はい、
でそれをちょっとグラフにしてみましたらね、昭和27年ぐらい、やっぱり自宅で亡くなる方が8割近いんですよ。
お、ね、昭和27年は。
で、まあ、病院っていうかね、施設で亡くなるっていうのは 10% ぐらいだったん
です。そうですよ ね、昔は。
そうそう、それは当たり前ですよね。はいはい、でそれが、昭和50年。
はい、
52年ですね、1977年に、ちょうどね、X 字みたいに逆転するんです、
はい。あ、だんだん自宅で亡くなる方が下がってきて。
下がってきて。
病院で亡くなる方が増えてきて。
はい、で、その昭和52年にクロスして、
はい、
で、最終的に平成18年になると、病院死が8割ぐらい。自宅が 15% か 20% までと。
まあ、それが今の現状って感じになりますね。
そうそう、それがね、今の現状で、それがね、数年続いてるんですよ、やっぱり。
あ、ね、
で、そうすると、なんでそうなってきたかと。 という背景がありますよね。皆さん。
なんでなんですか？
で、皆さん家で死にたい、家で最後迎えたいって言うたはるのにそうなってきた。
そうです、死にたい。ね、家で死にたい人さっきいっぱいいる、8割近くいるっていうことですよね。
それが叶えられてないということですよね。でね、それはいろんな理由があると思うんですけどね、まぁ、ちょっと考えてみると、
はい、
前にもちょっとお話ししましたけどね、介護自体がね、なかなか家で難しい。いう話がありましたですね。介護がなかなか家で難しい。それは、まあ、医療が発達した反面ね、普及した反面に、治療はされて、ね、命は取り留めたと。ところが介護は長期化してきたというのがありますよね。
なるほど、ね。
で、長期化してくると、誰が見るかというと、やっぱり基本は家族なんだけど、各家族化、ね、少子高齢化、老老介護、いうようなことがあって、非常にまあ、介護でさえ難しい。家で見ることがね。そうするとね、最後の死を迎えるのって言ったらね、介護以上にずっとついてなあかんですよ。
そうですね。
ね、ちょっと買い物行ってたらね、帰ってきたら亡くなってたっていうのが具合悪いし。ね、そうするとさらに難しくなってきた、ということになってきますよね。そしたらまあ一番多いのは、昼間は、その家でね、見取ってあげようと思っても見る者がいないと。
ああ、お仕事行ってたりとか。
そう。
まあ夜は帰ってきてお家にいたとしても。
そう。それはもう介護と一緒の状況ですよね。そうすると、なかなか家では見取れないっていうのが背景にあると思うんです。ね。
これはあれですもんね。先生はドクターですけど、この日のこの時間に亡くなるなんてことは言えないですからね。
そう。生まれるときはね、大体そのね、時間をよく言われますけど、ね、
ああ、はいはい。
亡くなるときはね、なかなかね、大体もうちょっと時間幅もらえると、ね、あと何日とかね。
あ、どう
も。わかるんですけどね。
日数。
そうそう。
数日とかって言うと、わかります
か？わかりますね。まあ今日明日やとかね。
うん。
今日の何時間、午前、午後っていうのはなかなか、ね、難しいですよね、はい。それからですね、もう一つはやっぱりね、病院進行みたいなのがありましてね。
ああ。
最後の最後までもね、病院へ行ったらなんとかなるんやないかと。
うん。
だから思いますよね。
とにかく、痛かったり苦しくなくなるんじゃないかとか思っちゃったりしますけどね。
それとね、もう一つはね、やっぱり在宅で最後迎えたい言う人もね、うん、いざとなるとね、やっぱりちょっと病院で行ってね、なんとか楽になるんじゃないかというね、心変わりするような人ももちろんおられますから、あ、まあそれはそれで問題ないんですよ。
そうですね。
それはそれで問題ないんですけど、ですからね、やっぱり病院で行ったらなんとかなるというのがね、ある。で、実際に病院行って回復されてね、復活される方もおられます
から、ね。あ、そう、事実おられます
ね。おられますよね。そうするとね、やっぱり一番難しいのは、
はい、
この人は家で最後をね、迎えられてもね、それから病院行ってもね、結果は一緒やというね、
うん、
そうやったら家でおらはったらいいっていうね、判断が難しいんですよ。
なるほどね。
ね、要介護者ってのは特に難しいです、
うん
ね。で、認知症のある方なんかもね、いろんな訴えがな、まあ、正確に言えてなかったりしてね、非常に難しいっていうのがありますよね。
うん、
でそういうのも、原因っていうか、その病院の方がね、病院史の多い原因の一つになってるかなと思います。
なるほどね。
それともう一つはね、よく聞かれるかと思うんですけど、一般病床とね、
はい。
それから療養病床ってありますよね。
はい。
一般病床っていうのは、いわゆるまあ、急性期のね、病気を治すと。で、まあ、それはちゃんと指定基準があって、患者さん16人、上級の医者が1人やとかね、
うん、
看護師が6人に1人やとか、まあ、決まってるんですけど、はい、それから、もう一つは、その療養病床ですね、
はい、
でそっち側は長期療養、
なるほど、ね、
長期の療養をしましょうと。で、在日数でいくとね、大体一般病床17、8日なんですよ
今。そうです ね,
ねで療養型になっていくと180日近いから半年ぐらいですかね、いうことでしょ。でそうするとね、何が起こるかというと、その療養型に入られた方が本来の元来あった病気はまあ一応治ったと、
はい、
ね、ところが時間かかっているから、
はい、
足腰がね弱まって立てないと、
はい、うん、よくある話です、
ね、それから点滴とかねよくしてもらってると嚥下機能がさらに落ちてて、いざご飯食べてもらおうと思ったらむせるね、非常にまあ食事解除もせんなんっていうような状況になってくるでしょう。でそうするとね、今度家が、また介護の話に戻りますけど、
はいはい、
家でなかなか見れないと。
そうですね。
ね、そうやるでしょ。そうすると、はい、最後どこにいるかというと、ずっと病床にやる。
ああ、もう、うちにはちょっと帰れません、帰れませんみたいな感じになっちゃう。
うちではちょっと見れません、この状態だった。最初は良かったんですよ。病気治すためにね、ちょっと普通よりも時間かかるなっていう程度だったんだけど、そのうちに、まあ、年齢のある、行かれてる方っていうのはね、やっぱり筋肉の衰えなんかあっという間ですからね。
そうですね。
で、そうすると帰れない。家で見れない。で、そうすると最後病院でいなくなるというようなことがありますね。だから、まあ、ちょっと言葉はきついかもわかりませんけど、
はい、
その病院は寝かせきり、
うん、
ね、で、家族は入院させきりという状態の結構あると思うんですよ。
なるほど ね。
だそういうのがね、経験ありますからね、そういう話。
ありますよ。いくらでもありますよ。
ありますよね。
ちょっと具合悪くて入院したと思ったら、あれ ちょっとだけ具合悪かったはずなのに、いつまでも帰ってこないんだみたいなね。
で、そこへ持ってきてね、その白いカーテンのね、白いベッドの中で一日追いはったらね、うん、で、看護さんもそんなしょっちゅう来あらへんだらね、うん、認知症っていうのはね、あっても進むんですよ。うん、
なるほど ね。
だから、この間も公園でね、長生きの秘訣は何か、まずこけない。はい、
あ
いらん検査を受けない。
あ
入院したらすぐ帰ってくる。
本当そうですよね。入院してちょっと良くなったら帰ってくるんですよね。療養は家ですればいいんですよね。
そうそうそう。
療養、病床じゃなくて。
だからそういうことがね、背景としてあって、どうしてもその病院で亡くなる方が多いというのが、出てくるかと思うんですよ。
なるほど、ね。
それからもう一つはね、やっぱり施設志向の方がおられてね、施設ならね、食事をしてもらえる、介護は十分してもらえるっていうので、施設に入られる方が多くなった。で、介護保険でね、
はいはい。
まあ、施設に入りやすくなった。
ああ、そうですね。
ね。で、そうするとね、昔ならね、なかなか施設に入れると世間体があってね、
はいはいはい、
お母さんも施設にリハタらしいとか、ね、よく言われたんです。それが今も堂々とね、介護保険使って入れられると。うん、
なる
ね、そうすると、その施設、その在宅へ帰ってくるというよりは、もう施設で お願いと、うん、いうことが起こってきますよね。で、ところがまあ施設はね、なかなかね、看取りまで見てくれない。
看取り手前になると、病院に逆戻りみたいな感じですね。そうそうそう、
病院にね、送りますよね。なぜ見取れないかというと、やっぱり、スタッフがね、夜中に急変した時に大変やと。スタッフもいないし、うん、どうしていいかわからへんし、うん、っていうことがあってね。で、そうするといざとなると、救急車で病院に送るというようなことがありますよね。で、そうするとね、なかなかね、病院から介護施設へ行って、それから自宅へ帰るというルートがあるんだけど、
はい。
それがなかなか実現難しい。
ああ、なるほどね。
ね、そうすると、どうしても病院の、ところが、次の住み替えじゃないんだけど、なってしまうと。
なるほど。
いうようなね、背景があると思うんですよ。
なるほど。その、自宅に帰って自宅で最後と思ってる人が8割いるにもかかわらず、そういう状況になってしまってる。
そうそう。で、うん、その頃っていうのはね、なかなかね、自分の意思でね、
はい、
言える状況じゃないんで。
そうですね。
そうでしょ。いや、俺はもうどなしも帰る。よっぽどの人はね、もう行かないん、はい、最初から病院に。
そうそうそうそうそうそう。
そうしておられるでしょ。
います、います、ね。わしは絶対病院には行かへんねん
と。そうそうそう、
うん。
そういう意思のはっきりしてる人はね、頑固でもいいんですよ。
ああ、こちらもやりやすいです。
そうそうそうそう。はい、うん。本人さんはそう言うてんねやからっていうね。で、そういう人はやりやすいんですけど、そうでない方の場合はね、どうしても、おじいちゃんそんなこと言うとってもな、こやからあやから説得されて、とりあえず一旦病院で見てもらおうと言って、いたはったら、それがまあ最後になることが多いって。だからこれはね、先ほど言いました、そう逆転してるのをね、
はい、
もう一度元に戻すっていうのはね、その制度的というか、社会背景からしてもね、
はい、
なかなか難しい。じゃないですかね、そ
う
ですね。
先生はどうなんですか、これ、元に戻した方がいいと思いますか。
いや、僕はね、元に戻すっていうよりは、
はい、
本人さんが、やっぱり在宅、はい、さっき言いましたね、自宅で最後迎えたいという人がね、希望を叶えてあげたい。
なるほど、そうですよね。う
ん、その結果としてね、うん、その数が増えていければ上がってくるでしょ、さっきの逆転してくるんですけど、
う
ん
そうですね、
その逆転させるために何かせんなんていうよりは、
はい、
一人一人のね、ここの最後の迎え方をサポートしてあげたいと。
そうですよね。
いうことが一番大事だと思うんですよ。
うん、そうです、そうです。本当に、医療従事者としては、それやらなダメです
よ。そうそう、一人でもそういう人がね、増えてきたらいいと。いうことでね、まあ今日はちょっとそういうお話させてもらって、そしたらその課題をね、実現させるために、どういう条件がね、揃ったらできるんやろうかとかね。
なるほど。これはありますか、
条件いくつか。ありますね。あると思いますね。はい、それを今まで経験的な話ですけどね。ちょっと次回お話しさせてもらいましょうか。
そうですね。ねぜひ、自宅で亡くなりたいっていう方は、次回も楽しみに聞いていただけたらなと思います。
そうしましょうか。
はい。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。